青空 FM 第124回目。第124回目はゲストに水流さんをお迎えしております。水流さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では水流さん、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、水流と言います。自社サービスの会社で、IT エンジニアをしています。はい、ポルテさんとは、技術書店の執筆仲間ですかね。で、もうなんかいろいろ言ってて、もうなんか今更感があるんですが、はい、執筆仲間で、はい、たびたびこうやって青空 FM ゲストに出させていただいてます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。いつもね、お便りというか ご感想というかいただいてありがたい感じなんですけども、なんか今日は
。はい、今回お便りを本当に、物理お便りをお持ちしました。
紙のおはがきをいただいて、ポストカード。絵はがきでいただいてしまう。私が読み上げていいですか？
どうぞ。
シャープ青空 FM で手書きハッシュタグまで書いていただいて。121回拝聴完了。デッキングクルー話のナスビ仮面は紫色の敵なんです。マリオを狙わず固定パターンで動く敵ですね。技術書店18オフラインの話。自分もまだ並びきってない時に声をかけられ、見本紙のチェックされたことはあります。まあ結構な数のサークルがありますからね。ちょっとでも早く終わらせられるように越すことはないんでしょう。から気持ちはわかります。が、しれっと、あ、まだ、とか言います。新規スタッフさんかなって思ったら心の中で、お疲れ様ありがとうと思いながら眺めています。ということで、水流さんからお便りいただきます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。一応、宣伝、ポッドキャストの宣伝にもなるんで、別にちゃんとツイッター上で出してはいるんですけど、先に書いたのはこっちです。
はい、ありがとうございます。そう、ナスビ仮面があれですね、二足歩行する、なんかロボットみたいなやつでしょ？
そうです。
はいはいはい、いましたいました。
アーマーみたいなやつで、うん、で、マリオを狙わないで、本当に、なんか、上がったら左、はいはいはい、ちょっとどっちとか忘れて、上がったら必ず左行くとか、2、3段登ったら右行くとか、そんな動きをするんですよ。
あれ、なんか、忍者っぽいやつでしたっけ？走って登ったり。はいはいはいはいはい、いましたね。いや、なるほどな。はい、ありがとうございます。そうっすね、サークル、まあ、技術書店、7か8ぐらいから私はサークル参加してるんですけど、18にして、あまり慣れてないスタッフさんというのを初めて見た感じだったので、なかなか意外なところではあったんですけど。まあそうっすね、新しいスタッフさんは、まあやり方とかはわかんないっていうのはあるでしょうし、前の話でも喋ったんですけど、基本はありがたいなと思ってはいるんですけども。まあね、一人参加というか、ワンマンだと、設営が大変っていうのは、マジあるなと思っております。
そうですね。自分も一人サークルなんで、なんか並べてさ、棚作ろうとかってタイミングでいいですかって言われて、はい。あー、いや、まだっす。とかね。そんなこと言ってたりします。で、また来ますって言って、終わった後に、そのまたがなかなか来なかったんですね。まだかなーって、トイレ行きたいなーとか思ってします、ね。
はい。ありがとうございます。じゃあ、まあ、ちょっとこれ以外のお便り紹介は今日やらないんですけど、お便り紹介終わったので、本編なんですけど、今日はなんか特に〇〇の話みたいな、特定なテーマはなく、まあ、久しぶりに今日対面で収録しているっていうのもあるんで、まあ、ちょっと近況というか、雑談というか、という感じでやっていこうかなと思うんですけども、最近どうすかっていうところで振っていこうかなと。どうすか
そうですね。今、技術書店話であって、前お便り、ハッシュタグも呼ばれたんですけど、はい、技術書店18の原稿は落としました。新刊なかったですっていうところですね。で、何でしょうね。一応、AI というか、AI を使った本を出そうと思ってたんですが、AI 君が出してくれた行動が正しいかどうかを確認するっていう作業に、本当に今自分のやってる仕事と重な、どんどん重なってきちゃって、どんどんやる気がなくなってきたっていうのがあって、まあただちょこちょこは書いてたんですけど、最後、生成されたコードが最新バージョンで、で、その最新バージョンを確認しようと自分の環境を動かしたら、自分の環境が最新じゃなかったので、最新にしようとしたら、その最新の環境を作っていた、別のサービスが、最新になってなくて、そのままだと動かないので、それをバージョンアップしてっていうのを、また AI 君に教えてもらいながらやってった時に、なんか、ある時突然、ポツンと心が折れてしまったっていうのがあります。そうですね。自分オフラインも参加して、結局、いろいろ見て回ったんですけど、AI の本とかが 多くて、なんかそれで、あ、やっぱり出すタイミングはこの時だったんだなぁと思いながら、じゃあどうしてこうかなと思いつつ、ちょっと別の原稿も書いて、まあ結局今に至る。あ、今日、技術書店のオンラインの最終日で録音してるんですけど、結局新刊を電子版でも出せずに終わりそうっていうのが近況です。
はい。あ、でも、これは落とした新刊の話は深掘っていい感じですか？
全然いいです。
あ、いいですか？新刊はそのコーディング、コードの話だと思うんですけど、言語は変わらずエリクサー系ですか？
あ、いや、やろうとしてたことは、うん、グリームっていう、僕が最近推してた、で、同じく関数型言語ではあるんですが、で、そこで、前々、16かな、あたりに、リアルワールド、アプリを作ろうとしてて、で、途中までだったんで、じゃあそこを新たに作り直してもらって、で、かつ、設計だ、なんだっていうようなところも、いろいろ教えてもらいながらやろうかな。AI って言ってて、ごめんなさい。思い出します。ちゃんと名前。カーソルですね。
あ、
カーソルを使おうとして、はい。だっていうとこですね。
次、AI ってクロードですか？チャット GPT ですかって、どこ使おうと。
そうそうそう。カーソルです。
はい。
会社でカーソルを使えるっていう、ちゃんとライセンスが割り当たってて、それで直近で本格的に使い始めてたんですけど、まあその流れでいろいろ活用事例を、まあ自分の中で蓄積しようかなっていうところで始めてたっていうのがあります。
グリームでしたっけ？
はい。
は、アーダンは VM？
そうです。
の上で動く言語っていう理解で合ってます？
合ってます
ね。はい、
厳密には、動きは合ってってるんですけど、吐き出すソースコードが RLVM で動くコードになるっていうのが正しいかな。うん、ラストで作られてて、それが RLVM 上で動くものと JS 上で動くコードっていうのの2つを発出力することができるんです。
お
で、RLAN 用に出したんだったら RLAN 環境上で動くし、JS 上だったら、まあ、JavaScript の挙動として動かせるっていうのが、グリームの特徴というか、まあそうですね。
エリクサーも、RLAN 上で動く。
そうです。
関数型言語。
そうですね。RLAN VM 上で動きます。う
ん、ああ、じゃあ、Java VM の上で動く Java とコトリン、トスカラみたいな。
そうです。ああ
、理解しました。ありがとうございます。じゃあ、まあ、書店で、グリームの新刊はなかったんで、ちょっと、これからの新刊の話をじゃあ、するとして、なんか原稿が締め切りがあってって話を、さっきもちょっとお便りでなんて話をしていましたけど、そちらの話をちょっと伺ってもいいですか？
はい。私、まあ、たびたび話してるし、前回ゲストに出た時も、まあ、がっつり話してたんですけど、ときめきメモリアルっていう作品、ゲーム作品が好きでして、今年の5月8日に、ときめきメモリアル、エモーショナルっていう、30年ぶりにリマスターされたときめきメモリアの最新作が発売されました。で、それを記念して、有志でコミックマーケットに合同誌を出すっていう話があったんですけど、で、その企画に乗って、その企画、その合同誌の原稿を書いてっていうのが、他の締め切りって言ってたものになりますね。
なるほど。表現が正しいか分かんないんですけど、
はい、
我々同人誌書いてはいるんですけど、技術同人誌の界隈であって、いわゆるそのコミケ、まあ普通同人誌って言ったらコミケで出すような同人誌の方が一般的というかメジャーというか世の中に認知されているだろうとは思うんですけど、なんかそこって、そのいわゆる技術同人誌、まあ文章っていうんですかね、系の同人誌と、まあイラスト系のとか、まあ二次創作っていうんですかね、
はい、
まあ、一次創作、二次創作とか、まあ、イラスト系、小説、文章系と、なんか違いがあったりしました？
そうですね。まあ、自分で書いてたのは、まあ、技術同人誌は、主に文章と、あと、整合性っていうか、ちょっと違うな。なんか、ある程度組み立てるじゃないですか。最初にこれ書いて、で、その次にこれ書いて、こういうオチにしまようっていうような流れが、あるんですけど、今回参加した同人誌は、本当に小説書いてもいいし、単純なイラスト書いてもいいし、なんか写真でもいいし、それこそ漫画とかでもいいしっ ていうようなところで、まずそこのどれを選ぶかっていうようなところ、まあ、ある意味、自動詞の題材決めみたいなところではあるんですけど、うん、っていうのがちょっと、まあそこが大きな入り口で違ったかなっていうのと、締め切り、合同詞だから、締め切る人、編集長みたいな人がいて、で、締め切りみたいなのを決めてっていうの自体はそこは逆に、同じだなっていうようなところでしたね。A4、じゃあ B5 で出すから、うん、サイズはこれぐらいで、うん、小説とかを書くんだったら文字が何文字で2段重ねになるので、うん、何文字ぐらいまでに収まなります。で、それを超えるんだったら一方くださいみたいなやり取りがあって。で、フォーマットというか、まあ、私は4コマ漫画を2本書いて原稿出したんですけど、まあその4コマ漫画のサイズというか、PSD ファイルですか、うん、を、まあ、どっかから探してきて、で、そいつの中で、いろいろ書き込んでいって、で、そこを最終的に落とし込む、原稿を渡すのに、どこまでの状態にして出してあげるべきか、みたいなところを考えて、うん、まあ、ちょっと、やり取りしてたっていうのがあります。なんで、最終的に出来上がってるものの形は違うけど、なんだ、やってたことは、うん、技術同人誌の合同誌とかで、飛行をしてたんで、なんか、あ、ここら辺は同じだな、みたいなふうに思いながら、なんかスムーズにやれたなっていうのがありましたね。
じゃあなんかその、いわゆる表紙入稿用の PSD ファイルみたいなのテンプレートがあって、で、いわゆるそのトンボだったりとか、まあ、立ち切りみたいなのの中に、まあ4コマ漫画、その、枠、コマか。コマに前を書いてっていうので、なんでまあ、表紙書いたのとあんま変わらんかなっていうような感じですかね。
そうですね。表紙よりも、なんてレイヤーでしたっけ？レイヤーはなんかすごくいっぱい使って、うん、今回その4コマ漫画自体を書いたんですけど。
まあそうですよね。そのイラストを、そこはまあ、イラストを書くときっていう感じですよね。フルカラーはどうなんですか？
僕はモノクロですね。
それでもその、だいたい人によると思うんですけど、人物画だと思うんで、キャラクターの絵を描くと、顎という輪郭から描いていき、髪とか目とか、まああと洋服とかがあれば、まあ小物とか洋服とっていう感じで描いていくと思うんですけど、だ
い
た
い
その髪か目あたりからこうレイヤーを使って、その、うまく描けた描けないじゃないですけど、とか、あとはその、特に髪は重なりとかがあるんで、まあ、今回、モノクロだと、色塗りはないと思うんですけど、まあ、その目にかかるかからないみたいなのもあるんで、なんかその辺は結構、レイヤー使って、表示したり消したりしながらみたいな、ありますよね。
そうですね。自分が描いた時は、レイヤーは、イラストに関してのレイヤーは3つぐらいだったんですけど、うん、中に書き込む文字。
ああ。
はい。文字のやつが、一個ずつレイヤーを使っていくんで、4コマ漫画2つ書いたんですけど、全部のコマにセリフとかがあったんで、それが、4×2 の8レイヤー、
うん、
で、さらにタイトルと同じコマなんだけど、うん、右と左にあるから、それは別々のみたいな形にしてったので、セリフのレイヤーが異様に出来上がったっていうなりました。で、そこでスクリーントーンみたいなのを書こうかと思ったんですけど、いや、ここはもう、ここ頑張りすぎると、また締め切りにギリギリになっちゃうなっていうので、スクリーントーンとかはなく、もう本当に線画だけで出したっていうようなのがありますね。
はい、
う
ん。書く環境というか、機材というか、はなんか iPad とペンシルとか、なんかタブレット買ったとか、なんかその辺はどうされてますか？
そうですね。もともと iPad があって、Apple Pencil も、持ってたんですよ。初代の、プスって刺して、でっかい、キャンディーみたいにするやつ。横につけるんじゃなくて、ね、こう、接続コードのところにプスッと刺して、うん、これポッてやったら折れるんじゃないか、みたいな。そうですね。ペンシルがあったので、それと、プロクリエイトだったかな？クリエイトプロ。ちょっと、正式な名前忘れちゃったんですけど、お絵かきのツールを買ったことがあるので、まあ、それ使ってやったっていうところです。
はい。ありがとうございます。新婚話はこんな感じですか？
そうですね。
そう。ときめもの話します？ガンダムの話でもいいですけど。
じゃあ、ときめもの話ちょっとやっときますか。はい、といっても、ゲームなのかな？ゲームというか、ライブプラスイベントとかの話なんですけど、うん、去年が30周年、ときめも30周年 だった影響で、30周年ライブ2回やってるんです。で、昨年が5月の、まあ、18、19だったかな。ちょっと、その前後だったと思うんですけど、で、今年も5月の17、18でライブやって、で、今回は、ピアーリーナ、横浜にあるピアーリーナでやりました、ところですね。で、そこで、フラワースタンドって言って、おるんです、うん。あの、花。出演者の人たちみたいに、誰々よりっていう。
もしリスナーの方でわからない人がいるわけに説明すると、まあそういうイベントとか、あと音楽ライブとか多いですけど、まあそういうイベントで会場に行った時に、まあ、大体入り口でチケットを見せて入るんですけど、まあそこの正面とか、まあちょっとずれたところに、音楽系だと例えば、レーベル、レコード会社の人からとか、あとは、その、なんだろうな、なんかゲームとかアニメのタイアップだと、その原作者の方とか、まあ、アニメスタジオの方とかから、ライブおめでとうございます、みたいな。いわゆる、花、お花が送られるんですよね。で、僕なんかは結構ファイナルファンタジーのライブとか行くと、プレイヤーですね。ファイナルファンタジーのプレイヤーから開発者に、開発者〇〇さん、ライブおめでとうございます、みたいな。〇〇の女たち一同みたいな、なんかネタっぽいフラワーサンドみたいなのが送られるんですけど、まあ、ときメモは、出演者、まあ、声優さんなのか、キャラなのか、その辺はどっちの感じだったんですかね。
両方ですね。結局、キャライコール、まあ、言い方が正しいかわかんないですけど、うんうん、出してる人はもう本当にキャラで、合わせて声優の方も、まあ、手に、みたいな感じで出してるのが多い。です。で、僕も、その、フラワースタンドの、みんなで出そうみたいなやつの企画の一つの、で、まあ、その中で、ミニキャラを8体ぐらい書いて、出しましょうっていうやつの一つのミニキャラを書いて出したっていうのがやってました。だから本当に直近オタ活をしてるっていうようなところでした。
いいっすね。推し活超やってるじゃないですか。
そうですね。楽しかったですね。企画の話が出た時に、こっそりと、まあ、仲のいい人が、同じキャラ好きの人たちが、まあ、結構ツイッター、X か、X で繋がってるんで、内々では、こういうフラスターの企画あるんで、ミニキャラ書いてくれないって出し受けてたんですよ。で、公開した時に、他の人にも何人かにミニチビキャラ書いてもらうんでっていう話をして、ポンって出したら、なんか速攻で枠、20枠ぐらいあったのが全部埋まっちゃって、うん、僕入れてませんって言ったら、ちょっと待って、今頑張って、何人か増やすからって、それで参加したっていうので、で、自分が参加したのは、総勢で30人だったのかな。
ああ、すごいですね。
そうですね。なので、かなりリッチ。
まあ、大きめの、その、フラワースタンドというかお花だったっていう感じですね。
ああ、そうですね。まあ、フラワースタンドのサイズって大体企画みたいなのがあるんで、そこまあ大きくはないんですけど、いわゆる名前参加者の名前みたいなのが多いうちの一つだったっていうのがあるんです。
あ、じゃあ、一等とかじゃなくて、その名前も全員載ったって感じなんですか？
そうです。
ああ、すごいですね。
で、その、さっきも言ったミニキャラを貼ったり書いて、さらに、メインとなるキャラクターの、うん、と、あと声優さんの似顔絵みたいなのがボーンとある、ポコポコポコポコついてるようなフラワースタンドになって、うん、で、うん、そうですね。そういったものがあって。で、あれですよ、新刊を受け取って、うん、あ、過去開けて、自分の新刊ができたっていうのと同じぐらいの感覚、会場で見たときに、こうなったのか、あ、俺のここにあるっていうのが、で、その前でみんなで写真撮り合って、関係者、メインの関係者、キャラクター描いた人たち、プラス、立案者とかで、全員で写真撮ったりとかしてっていうので、そうですね、楽しかったですね。
いいですね、なんか他の、他の界隈っていうのは技術同人誌とか、まあ IT エンジニアじゃない方と話をしたときに、やっぱ物理で物を作るのはいいよねって話を、まあ同人誌派生というかきっかけでしていて、なんかそういうフラワースタンドみたいな送るのも当然その物になる物理になるものですし、まあそれはそのね、何十周年記念とか、まあそういう大きな舞台で、まあ飾られて、いくつかある中の一つとはいえ飾られて、きっとそれをやるのに、オンライン、基本的にはネット上でやり取りしていた人が、 まあ、当日集まって、なんか、ワイワイとやっている様が非常にいいっすね。
いいっすね。キャラの配置、こう、あるけど、どう、ここにどう置きましょうとか、花、このキャラクターのメインの花はこれなんだけど、今は時期じゃないから花ないんだけど、高い金出して、本物使うか、増加にするか、はたまた別の花にするかっていうの、ほんと意見分かれるんですよ。ねえ、その中で、やっぱり、みんなの思いはあるんだけど、やっぱこれだよねっていうので、その、選んで、うん、こう、これもなんか、取捨選択をしながらやっていかなきゃいけないっていうのが、本当面白いなって、ありました。
いや、本当にその、お金もそうだし、時間もそうだし、まあ、特に、増加ならともかく、まあ、増加でもいろいろ、準備はあると思うんですけど、生のお花だとね、その、1ヶ月前に用意して倉庫に置いとくとかできないと思うんで、そのあたりいろいろありますよね。
結構直前らしいっすよ、やっぱり。物を作るの。で、あれ、最終的に搬入した業者さんが持って帰らなきゃいけないらしくて。
そうなんです
ね。うん。で、ライブがいつまでやってるかによって、その日のうちにもう撤去しなきゃいけない。とか、あの、翌日の何時までに撤去すればいいよっていうようなところとかもあったりして、なんか大変です。で、一回ちょっと、これひどいなと思ったのが、
うん、
スタッフさんが、あ、だいたいフラワースタンドって出来上がると、みんな撮影したがるんですよ。うん、なんで、あの、入場の時に入った時にパシャパシャ撮るんだけど、それだと後ろが詰まっちゃうんで、うん、前に行ってほしいから、スタッフの人とかは後で撮影できるから、今は進んでくださいみたいなこと言うんですよ。なんだけど、いざイベントが終わって戻ってきた時に、そのスタンドがもう撤去されてたってことだったんですよ。
なんか、あれだったのかな？段取りがも
う、そうそうそう。スタッフと、あの、撤去する人たちの、なんか、時間、配分みたいなのがあってなくて、で、その撤去されたっていうのが、あの、直前に出演が決まった人、に対して、そのファンの人たちがもう無理、間に合わせたりすっごい苦労して頑張って出したっていうものなんですよ。で、それをちょっと関わってたから知ってて、で、僕も、あの、後でちゃんと撮影しようと思って入った時はカシャッカシャッって2、うん、3枚で済ましてたんですけど、戻ったらなくって、えって思ってたら撤去されたって言って、めちゃくちゃ主催の人が切れてたっていう。そうだよね。運営の人、後でちゃんとあるからって言ったよねって。
いやー、そこはなんか、まあ、さっき段取りがみたいな言い方しましたけど、推し活上一番やっちゃいけないやつだと思っていて、その特に優劣があるとかないとかではないんですけど、その単独音楽ライブとかだとまあその人だけじゃないですか。なんか、アニメとかゲームとかの、まあ、イベントとかだと、キャラクターとか、まあ、声優さんとか、歴史が長い作品だと、アーティストさんいっぱい出たりするイベントもあったりするんで、なんかその中のあの、キャラクターのとか、声優さんのとか、アーティストさんのだけみたいになると、まあ、ね、いろいろこう、来るものがありますよね。
そうですね。で、特にフラワースタンドって、その演者さんとかが後から立って、こういうのくれました、みたいな。X やられてたら X とかだし、まあ事務所のあのホームページ、ブログ、自分ご自身のブログとか、他にも SNS とかあると思うんですけど、に上げてくれたりするんです。その瞬間が多分すごくファンというか推し活してた瞬間としては非常に報われた気持ちになるんですけど、それやられちゃうと演者さん見る機会なくて終わっちゃうんですね。演者さんたちのためとかに出してるんだけど、それが見られたかどうかわからないってなるとね、ちょっとかなり来るものがあるので、そこは気をつけて、気をつけてって言うと上から目線だけど、
いやいやいや、
配慮してもらえると嬉しいよなって、それが結果的にね、あの、次のライブにも行くよとか、そういう、ちょっと下世話な話とお金につながるじゃないですか。なんかそういうのがうまく回れれば、ね、気持ちよく過ごすことができれば、オタクは気持ちよくお金払ってくれるんで、なんかそういうのがあるともっとみんな幸せになる世界だなと思いましたってことです。
なんかね、そこはさっきの書店のスタッフの話じゃないですけど、合に入りては合に従いみたいなやっぱあるじゃないですか。その、なんだろうな、お寿司屋さんってこういうのあるよねみたいな、ステーキだとこういうのあるよねみたいなやっぱあると思うんで、なんかそういう特に何十周年で久しぶりに供給というかイベントが増えてファンが喜んでいる場でそういうちょっと行き違いとか取り違いがあると、いろいろこう、しんどいなっていうのがあって、まあ、その、 送ったね、声優さんとかキャラからすると、その場ではひょっとしたら花があったことに気づかないで終わったかもしれないけど、もし後でね、エゴサとかした時に、なんか急いで撮ったような写真が目に入ってしまうと、撮りたかったなってやっぱなると思うんで、まあね、そういうところは、スタッフ側のその事情とかいろいろあるのは全然わかるんですけど、まあそこにね、参加している参加者とか、出演者の方の気持ちもちょっと組んでもらえるとなっていうのは、はね、会場のスタッフとしてはあります。
そうですね。
はい。じゃあ、他なければちょっとときめものゲームの話を、まあ僕がゲームをプレイしたわけじゃないですけど、聞いた話を一個してもいいですか？
どうぞ。
ポッドキャストで、そのときめものリマスターのゲームやったよっていう、まあレビュー話を聞いたんですけど、
はい。
IGN っていうゲームメディアの、IGN Japan とか、IGN っていうメディアのポッドキャストで、まあ今週やったゲームなんていう感じで、このゲームやりましたみたいなのを週一回やってるんですけど、で、ときめもの話をしてて、海外のライターさん、
はい、
でも日本に来て長いんで、バリバリ日本語喋れるんですけど、オランダかイギリスかちょっとどっちかわかんないですけど、の方で、当然その世代的に、ときめもとかは向こうにはなかったんで、やってなくて、まあリマスターしたし、まあ超有名ゲームってことでやってみたって話だったんですけど、なんかその人が言うには、その良かった反面、まあここがいまいちだったみたい。で、まあ一応ゲームメディアなんで、なんか物手を挙げて全部お見せることはあんまなくて、なんかここがいまいちみたいな話はよく結構毒舌的に出てくる感じではある。なんか聞いてて面白いなって思ったのは、なんか昔のゲーム性のそのままだからなのか、なんか例えばサッカー部に所属してて、サッカー部の練習をサボったかなんかした時に、もうお前は部活に来なくていいみたいになって、あ、じゃあもう行けませんわってなって、翌日、そのサッカー部のマネージャーの子に声をかけられて、まるまるくんサッカー部に来ないみたいな。もう昨日退部したんだけどな、みたいなことがなんかあって、なんかその辺のフラグ管理がある種がバカバカみたいな話をしてて。まあなんか昔のゲームっぽくて、なんか僕はちょっと面白いなと思ったんだけど、なんか、その、海外の方から見ると、なんか、ちょっと思うところあるみたいな感じのことをしてた。まあでも確かにそうかもな、みたいな。まあって、ちょっとなんかそこは今、ときめもの話をしてて、面白い話を聞いたなっていうところ。
そうですね。今、ホルテさん話してたのは、ときめも部活に、体育会系の部活に入ると、第3日曜日は必ず部活の日なんですよ。
うん、
で、そこに、別の、コマンドを実行しちゃうと、その部活は強制退部させられちゃうっていう仕様があるんですね。で、で、さっきの女の子、マネージャーが勧誘してくるっていうのも実はあって、で、もともと同じ運動部に所属してても、それ、ある登場条件を満たした時に出てきた時に一緒にサッカー部、もしくは野球部に入りましょうっていうのも言ってきて、いや、僕、すでに所属してるんだけどって言って、あ、ごめんなさいっていうようなやりとりもあったりはします。なので、まあそこは、半分面白がってたりとか、あ、こういう違いもちゃんと考慮してたりするんだっていうのもあったりは実はするんですよ。で、一方で、リマスターになったからなのか、どうなのかはわかんないんですけど、フラグ管理的なところのバグみたいなのもあって、一応、今回のときメモって、Forever with You って言われている、プレイステーション以降、括弧スーパーファミコンと、ゲームボーイを除くで、設定されているのがベースにされ、なってて、そこのフラグ管理とかイベントの出方になるはずなんですけど、だから一部フラグ管理がちょっと今回の、リマスター版、追加でやったのか、もしくは、移植とかした時にうまくいかなかったのかわかんないですけど、従来の Forever With You だったら条件を満たしてないんだけど、告白してくる女の子がいたりするっていうバグがあるんですね。で、ちょっとこれあんまりおかしく言いすぎちゃうと、まあ、その息子のファンに申し訳ないんで、あえて名前は伏せるんですけど、ときめもってある一定の女の子が登場するときに、主人公の親友に、早乙女よしおっていうのがいて、その早乙女よしおの彼女ができるのがあるんですよ。シーンがあるんですよ。で、それが上から5、6番目ぐらいの好感度かな。要は絶対に多分告白してくれないっていう子が 彼女になるんですけど、その女の子が卒業式の日に告白しに来るっていうようなバグがあって、もう言葉として言っていいのかわかんないけど、寝取られが発生したとか、あとは、なんか、この3日間の間に吉尾は何をしたんだ、あの子にって言って、もしくは主人公の気を引くためにこんなことをしたんじゃないのか、みたいなのが、ちょっと、まあ、2ちゃんなのか5ちゃんなのかのノリみたいに言われたりもするっていうような、ちょっと、僕は実際遭遇はしてないんですけど、何か実際に遭遇してるような人もいて、そこら辺って一番大事なとこなのになっていうようなのがあったりしました
ね。そういうの結構ありますよね。その移植した都合なのか何なのかわかんないですけど、有名どころで言うと FF3 かなとか8とかはもうなんか元のコードがない。あるいはあっても難しすぎて、現行機で再現できなくて、全然リメイクが出なくて、みたいなのは結構あったんで、なんかそういうところの移植の難しさみたいなのもあったのかもしれないですね。
そうですね。いわゆる告白される条件っていうのは、それぞれのキャラに決まってはいるんですけど、うん、デートって確か何回かしなといけないですよ。あの隠れキャラ以外は。うんなんだけど、それが漏れちゃった。で、その子自体は出てくる条件も、また他のキャラとは違って特別なパターンで、だったんですけど、そうですね。まあ、その子の出現条件が特別すぎたゆえに、そこの制御っていうのが逆に難しくなってたのか、忘れてしまってたのか、もしくはすり抜けてしまってたのか。っていうのはあるんですけど、まあそれは見たときはちょっとびっくりして、未だにパッチが出てないみたいな。
パッチどうなんでしょうね。出る
んじゃないですか。ちょっと話ずれますと、ドラクエ3の、
うん、
あの、
HD モンスター、
はい。あれも最近、まあちょっと1ヶ月ちょい前ですけど、やっと調整版のダウンロードができるようになったんですよ。で、魔物使い、新しい職業で魔物使い、あれが強すぎたっていうので、うん、若干デバフかかったのと、
あれ修正されちゃったんですか？そうなんだ。
と、あとは、そうですね、ラリ法が効きすぎるから少し抑えたっていうのもあるみたいです。そうなん
だ。ラリ法ね。
あそうです。あの、時計から少し話す、外れちゃいますけど、うん、今回の H2D、ラリ法がかなり有効な攻撃手段だったんですよ。あの、完全耐性を持っているキャラはほぼいなかったんじゃない
かな。あ、そうなんですね、うん。ボスにも効くってことですか？そうなの。
バラモスとかにも効きます。
まあ、バラモスはまあ有名ですけど、そんな、なんか。
ゾーマにも効きます。
え、
ま
あ、ゾーマにも？
あれを剥がした後ですけど。
闇の衣も？
はい、
うん。
確か。で、あの、シュノプスハンド。
ああ、
はい、あれが眠った後に攻撃すると、あの、6倍のダメージ与えるじゃないですか。あいつが多分関わってるからなのかわかんないんですけど、基本的に、あの、今回のドラクエ3って、ボスをどれだけ眠らされるかで変わってくるんです。で、だいたい眠らした後、盗賊職だった人のヒノプスハンドで攻撃して大ダメージ与えてっていうのが多くて、そうじゃなかったら、あの、魔物使いで、魔物呼びで、物流こう。
なんか、原作、まあ、ファミコン、スーファミ、まあ、ゲームボーイもそうだったかな。バラモスが眠るっていうのは結構有名な話なんですけど、その、100% 眠るわけじゃないんですよね。
そうです、そうです。
なんで、結構低レベルとかだと、そのラリフォーを使える、基本勇者と僧侶、まあ、賢者と、あと眠りの杖を2本ぐらい持ち込んで、なんか常に眠らせつつ、バイケルドかけて殴るみたいなのがあったんで、その、ほぼ100発100中で眠ると確かになっていうのはあって。
100発100中ではないんですけど、うん、4人中3人とかが攻撃、あの、眠り攻撃をすると、うん、まあ、50% ぐらいでもそれなりにかかったりする。
うん、そうなん
だ。逆に眠らせないと攻撃が強すぎてっていうのも、ね、あるんで、はい。
まあね、バラモスとかはね、結構強いんですよね。イオナズンとか撃ってきたかな。あと、カエンと。
そうですね。
昔はね、ボスロールにバイケルとかけて、痛恨を封じるみたいなのありましたけど、そういうのもね、なかなか、HA リマスターだとできないでしょうし。で、いつ僕まだ HA リマスターやってない
んですか？あ、そうなんですね。
やらなきゃって。いろいろなんか変わってるらしい。やらなきゃっていう。
そうですね。うん、途中のボスが増えました。
ワン、ツーはね、出るって話で、ちょっと、別で話題にもしましたけど、2の サンプルトリアの妹が出るって話で、で、堀さん、堀裕二さんがツイッターで言ってて、あれはなんか、PR 戦略として練られた話だったの。なんかポロって言ってしまったのか、どっちだったんだろうみたいな。まあちょっとあって、面白かったです。
いや、もうでもイラストを出した時点で、推察してた人が多かった、
ね。緑の女の子いましたもん、
ね、そうです。
一人。あの、世界ね、青、緑、まあ赤というか紫というかみたいなとこあるんですけど、で、緑の子がいたら、まあサマラプリアかなってやっぱ思っちゃいますよね。
そうですね。ただ、4人パーティーになったドラクエ2が、どこまでなんか深掘りできるのか、っていうのは結構、確かに興味深いところはあるんですよね。
ゲーム難易度的にですか？ストーリー的にですか？
ストーリーも難易度も両方かなと。
うん。
あの、ドラクエ2の難しかったところって、うん、3人しかいないから、
うん、
あの、完全に攻撃しかしないローレシアの王子と、うん、呪文攻撃だけしかして、まあ、一応できるけど、呪文攻撃が主体の、ムーンブルクの王女と、
うん、
で、とりあえず、なんか他にすることがあるかないか、で、攻撃か、防御か、あの、回復かのサマルトリアの王子。あの三人が全員いることでなんとか保ってる、ってるじゃないですか。
うん、
そこに、あの、もう一人入ることで、あの、回復だとか、あの、攻撃だが変わってくると、結構、バランス、こう、なんだ、ゲームバランスっていうのが難しくなるんじゃないかなとは思ってますね。
なんか、3のリメイクの難易度上がってるらしいですよね。
上がってますね。敵が2回行動とかしたりするやつもいるんですよ。普通の雑魚で。で、2回行動とかするうちの、例えば、コングだったかな、
うん、
が、あの、大猿系のやつですね、うん。そういう力あるやつが、なんか、不意に2回行動、とかをしてくるとダメージ受けすぎちゃってとかっていうのもあるし、でさっきもちょっと言ったけど、従来のドラクエ3にはいなかった追加ボスとかもいるんですよ。うん、で追加ボスの情報って基本ないから、あのフラッと行った時にいきなり出てきて、で攻撃パターンとかが変えてくるんです。このキャラがいるうちはまだ弱い攻撃だけど、こいついなくなった瞬間、いきなり強い攻撃してくるとかっていうのもあって、で、こっち側はそんなに戦力整えてない状態でいって、やられちゃって、みたいな。か、もしくは延々と、あの、仲間呼ぶような敵だったら仲間呼ばれまくって終わんないみたいなとかもある、あったんで、なので、そういった意味では難易度は上がってはいて、まあ、だからこそ、あの、新しい職業とか、うん、あの、特技とかそういうのも、戦士とかも特技増えてますからね。あの、ただ、今までは殴ることしかできなかった戦士が、力、うん、力ためは違うか。うん、
なあ、最近だと、
特技覚えて。
うん。ドラクエ10由来の多分特技が多いと思って、さっきのヒプノサーナとかもそうなんですけど、全身全霊斬りとか、
はい、
回しとか、なんかそういう体験系の特技とか、まあ、早草斬りとかはね、昔からありますけど、
そうです。
みたいなちょっとありそうですよね。というところで今45分を過ぎたってなんですけど、まああと1個2個ぐらいは、まあ、1個ぐらいかな、いけそうな感じですけど、どうします？このままゲームの話するか、まあ、ガンダムの話でもいいですけど。
いや、全然いいですよ。ああ、先にじゃあ、ときメモの話、関連話だけさっとしちゃって。で、ライブやってたって話はしたんですけど、
うん、
その演者さんって要は30年前に演じてる人なんで、うん、あの、まあ、ぶっちゃけもう50後半から60過ぎてる人まで。う
ん、あ、当時20歳だよね。今超えてるんです
よね。そうですね。で、一番若かったのは、あの、竹林美春役の菊池翔さんなんですけど、その方ももう52か3ぐらいのはずなんですよ。なので、まあ、それなりに高齢の方なんですけど、やっぱり、あの、声優じゃなく、もともと声優ベースじゃなくって、演技とかそっち系でやられてた方が、役者系でやられてた方なんで、あの、むちゃくちゃ体力があるっていうか、ライブ、今回のライブで演じられてたんですけど、むっちゃくちゃ走り回るんですよ。すごい元気なんですよ。あんなに走れるもんなんだって思いながら見てたっていうのがありました。で、あと、その、ときめも30周年っていうことで、結構コラボとかがやってて、爆弾焼きってご存知だったりします？
うん、あの、
なんかでっかいたこ焼き、っていうかおや
き、うん、大判焼き、今川焼き、 ベイクドモチャンチョみたいな感じで、いろいろありそうな名前ではありますけど。
そうですね。
はい、知ってます。
で、それのコラボとかがやってたりとかして、まあなんかそういうのに、なんか一生懸命力入れてたんだなっていうのを感じてた、この1年ちょっとでしたっていうところです。まあそこは行ってみたかったので、今回行ったってです。ってところで、ガンダム話でします
か。いいですか、別に、ときめお話を告げたんですけど。
全然大丈夫です。
ガンダムはどうでしょう、ジークアクスの話をするか、昔の、ね、この間ちょっと一人でしましたけど、F90 とか、あの辺の話。まあ、全然別の作品でもいいですけど。
とってもいいですけど、ジークアクス、あと2話でどう終わるんでしょうね。ね
え、じゃあ、まあもう基本ネタバレありで、今これを収録してるのが15日の日曜日なんで、今度の火曜の夜に11話ですかの話があるところまではもう基本ネタバレするというところで、あの、これを聞いてる人がネタバレ困るっていう人がいるのかって感じなんですけど、一応お伝えしておくと。
放送されてる時にはもう終わってるじゃないですか。7月になっちゃったら。確か6月までなん。出る、ワンチャン出るかも。
終わってるかもしれないな。だって、少なくとも、次の週は一人会を出す予定で、で、その次の週が最速なんですけど、その時にはもう2週間経ってるんで、ジークアクスが2週連続ちゃんとやってくれると終わってますね。
そうですね。劇場版で、なんか最終回の続きとかやってない限りはちゃんと終わってます、
ね。これが出る頃にはもう劇場版の話をして、なんか、こいつらなんかだいぶ昔の話してんだみたいな感じになっちゃう、
ね。だから、ある意味これが流れた時に、あ、こいつらの予測が当たった、外れたっていうのを楽しんでもらえればいいですけど。
まあ、その、予測っていう意味で言うと、今言った劇場版はぜひやってほしいですね。その、もちろんツークールとかね、まあ、やってくれると嬉しいですけど、まあ、とりあえずなんか、もう一本、なんなら OVA でもいいんで、出してほしいですね。
でも、畳みそうじゃないですか。あの、水星の魔女をやってた時に、キャリバーンが出たのが、だいたい2期の10話ぐらいだったじゃないですか。うん、終わんなくって、絶対に劇場版に続くと思ってたら、綺麗に終わっちゃったんですよね。だから多分、今回のやつも終わるんじゃないかなと思ってて。
なんか、水星は現場がすごい、あの、カツカツというか、忙しかったらしくて、超ベテランのアニメーターとかにも手伝ってもらってみたいな感じだったらしいですね。
あのクオリティならそうでしょうね。
ジークアクスはどうなるでしょうね。
あれ、シャロンのバラがララーだった。うん、まあ、エルメスだった。
うん。
いや、ララ専用モビルアーマーですけど。
これは、あの、ポッドキャスト的に言うと、商標大丈夫。
大丈夫でしたっけ？
プラモデルじゃないんですけど。多分、香水のメーカーから刺されることはないと思います。あれもね、その、ジークアクスの世界の、なら、まあ、お姉様が、その夢を見ているみたいなことを言ってくれちゃったおかげで、じゃあ、あの、シャロンのバラのララとエルメスは、どこのララなのっていうのは、またいろいろこう、物議を醸していて、っていうのはありますよね。
だから、あれが、生死っていうか、要はファーストの時代のララなのか、
うん、
そうじゃなくて別の世界線で生まれたララが何かしらでゼクノバかなんか起こしちゃった時に他の世界線のララと、あの、やり取りできるようになって何回かやり直してるうちの一つがジークアクスの世界線じゃないかっていうような見方もできて、
うん、
で、今、最近そのジークアクスの予想しても全然当たんないから、
そうですね、
予想とかはもうしないようにはなってるんですけど、一個言われてるのが、うん、これが今回のジークアクスがうまくいったら、あの、生死、要はファーストの世界線につながって、シャアは助かるんじゃないかっていう風な、ことも言われてたりして、で、その結果、うん、あの、逆襲のシャアにつながって、ビヨンド・ザ・タイムが流れて、
ね、あのジークアクス0085から、生死の逆襲につながるってことですか？
ちょ、直接はつながんなくって、どういう風にすれば、シャアが助かるかっていうのを見つけて、うん、じゃあ、要は、なんだろ、世界線が違うけど、ファーストの前日談みたいな話で落ち着くんじゃないかっていうのが、あの予想とかしてる人もいます、ね。あの、シュタインズゲートってご存知です、ね、うんうん。で、あれのシュタインズゲートゼロっていうのがあって、うん、で、それって結局、あの、正式な何か、なんて言えばいいんだ。新エンドか。新のエンディングにつなぐ 前日談的な形で語られてた物語なんですけど、まあそれみたいな感じで、このジークアクスの世界線でやり取りしたララーの記憶が引き継がれて、ファーストに繋がってって、で、ファーストの世界線でシャーは助かる。ララーはちょっと落とされちゃったけど、うん、で、シャー生き延びて、ゼータ経て、ダブルゼータ経て、うん、逆襲のシャー。
いや、その、ジークアクスの世界の85年から先の逆者は91とか、あ、じゃあ89とかっていう流れじゃなくて、一旦こう別世界の0079に行って、まあ、そこでシャーだったり、アモラだったり、ララーだったりが、時を見て白鳥になり、スカートが広がり、キラキラみたいな、例のあれをやって、シャアはアクシーズに行き、アムロはシャイアンだったかな。
シャイアン
で、ね。で、幽閉されるみたいな。っていうことってことですか？
そうですね。
ああ、なるほど。で、じゃあ、あのララーは、一年戦争のララーは、生死か。生死のララーは、ジークアクスの世界線の記憶を、もしかしたら持っていたかもしれない。それによって、シャアをかばった、みたいなってこと
っていう説もあるってことですね。逆に、ララーが、あのララーが一年戦争時のララーだったとしたら、うん、爆発した時にテクノバかなんかが起きて移動してきたってことになるので、
うん、
じゃあ、そこで今度逆襲のシャアのサイコフレームの光でどっか行っちゃったアムロとシャアが今っていうか、シャロンのバラとしてのララーに会えるのかっていうのをこの2話の中では多分描画しきれないようなするんですよ。
なるほどな。
で、僕は考察をやめてるんで、今の話には。自分の考えはあんまりなくて。
見聞きした話。
見聞きした話。
うん、そうっすね。なんか、考察かどうかは置いといて、こういう終わり方をしてほしい、みたいな
あるんですか？こういう終わり方してほしいは、あのエンディングのもうどうなってもいいやで、
うん、
にゃーんとマチュがちゃんと一緒に暮らしてほしいですよ。ならないけど。
そこは、修二は、どうなった？
修二の存在がそもそも何によって変わりそう。
その、正体というか、カオル君パターンなのかみたいなって意味で。
どうなんでしょうね。一説には、あ、僕はもう考えるの放棄してるんで、けど、一説には、ララとアムロの、アムロじゃない、シャーと子供とか、なんか誰かの子供みたいなの、どこかの世界線の子供が紛れ込んできたんじゃないかみたいな話とかありましたね。
なるほどなぁ、まあ、確かに僕もその物語全体としてもハッピーエンドで終わってほしいし、まあ、そのニャーンとマチュみたいなね、その登場人物的なところのハッピーエンドにもなってほしいんですけど、あの、暗記とかも今出てこないじゃないですか。サイド6かな？じゃなくなっちゃったんで、場所が。なんか、そういう、じゃあマチとニャンが幸せになったらいいのかみたいな。あの世界的になんか、結局ジオンが勝っても生活は楽にならないというか、スペースノイドの生活はどうなのかみたいな。地球は、ララみたいな、こう囲った召喚のお遊び場みたいな感じにもなっちゃってるし、なんかいろいろ思うところはあるなぁ、みたいなのはありつつ。
多分、ジークアクス戦場って、ハッピーエンド要素がもうないので、最終的にみんなでキラキラで別の世界に行くぐらいしかないですよね。
それって、僕が知ってる話だと、イデオンっていう名前だと思うんですよ。そんな第6文明人のそういう話じゃなくて、イデじゃなくて。
まあ、ゼクノバーイデみたいなもんじゃないですか。
いやー、わかる。あの、ちょっと、イデのゲージどっか出そうだなってちょっと思いますもん。
そうですね。
うん、
もう宇宙怪獣が来て、あの、ソドンに乗り込んで宇宙怪獣を撃退しに行くしか、もう、マチュが元の世界に、元というか、元々のいた場所に戻る術はないので。
ああ。ちょっとトップを狙うチックにもなりますけどね。
まあ、スタジオカラーなんで、ある意味、トップを狙える、ね、シーンですよね。
いやー、もう難しいですね。まあ、じゃあ、言うて今までのガンダムが、全員ハッピーエンドで終わった話があったのかって言われると、多分ないと思うんで。まあ、ガンダムってそういうもんだよねって言ったらそうかもしれんなとは思う。特にその、アーノさんとか、つるまき監督は、結構そのファーストを、まあ、ファーストゼータあたりの、あの時のガンダムを結構大事にしてる感があるんで、なんかそういう、なんだろう、独語感じゃないですけど、アニメワンクールやった終わりの なんか余韻みたいな感じになりそうだなっていうのはありますよね。
そうですね。まあ、サイド6には戻れないだったもん、うん、違う。軍系で、
ね、
テロリストとして手配されてて。
指名手配されちゃいましたしね。
そう。で、あの指名手配が本当にいたのかどうかっていうのも、なんかわからないまま次の展開に進んじゃったんですけど。で、うん。もう、地球で、なんか、他の人たちと、で、別々に暮らすか、別のコロニーに行って暮らすか、別の世界次元に行って暮らすか、ぐらいかなっていう。
なんかその、今時点で、マチュがどうなったら幸せになるのかっていうのがやっぱり見えないところはあって、今言ったようにじゃあサイド6でお母さんと一緒に暮らすのが幸せなのかっていうと、なんかそれもなって感じたし、なんかその地球に行きたいって話も、もともとシュージがそう言ってて、まああれはシャロンのバラがあったからだと思うんですけど、っていうのも別にシュージ絡みの話だし、まあじゃあシュージと一緒にいれたら幸せなんすかねって言われるとなんかそれも、
違いますよね。
っていう感じもしちゃうし、まあマチュ本人はね、ひょっとしたらいいっていうのかもしれないけど、なんかどっかでシュージと一緒にいること自体が、幸せじゃなくて、その先に何かあったのではみたいなのはなんか気づきそうな感じもするんですよね。かといってじゃあジオンに行くっていうのもなんか、ブーって感じだし。
ジオンに行くといえば、うん、ジオンの本国で、あ、バオアクーをゼクノバで消滅させちゃって、ジオン本国として大丈夫なのっていうのはちょっと思ったんですけど。
それはキシリア的な意味です
か？そうそう、キシリアが一応防衛線として、アバウアクーとソロモンと、まあソロモンがもともとして、ソロモンと、あとグラナダのラインがあって、うん、サイド3は、ま、一応守られてたっていうのがあるやつ。で、ソロモンはちょっと陥没しちゃ、陥落しちゃって、一回グラナダ潰しに使われようとしたけど、で、そこでただグラナダは生き残ってて、アバウアクーがあって、で、一応勝ってるとはいえ、まだ休戦状態なのに、うん、アバウアクーなくなっちゃったら、サイド3守れないけど、グラナダでジオン頑張るのってちょっと思ったんですよね。
なんか、そのあたりは、その、過去作でいうところのダブルゼータとか、まあ、あとはギレンの野望の感じはちょっとあって、なんでキシリアがあの時、アバオクにイオンマグヌストでしたっけ？
イオンマグヌス
ト。うん。で、ゼクノバーを発生させたかって言ったら、あそこはもう新ギレン派の巣窟というか、なんか、エギユデランスとかさ。新松永とかさ、わかんないですけど。みたいなのがいっぱいいたから、もう焼き払えみたいな。ちょっと別の世界の、あ、声違うか。別の世界の人になっちゃったけど。みたいな感じで、まあ、やったのかな、みたいなのはあって。まあ確かにその、通常戦力、まあその、ギャンとか並べて、アバーク攻略するぐらいだったら、まあゼクノバに巻き込んじゃって、みたいなのは全然わかる。わかるなーって感じなんですけど。
まあ、ビグザム二十何機設置されてるところ、ギャンでは攻められるのかっていうのがありますよね。
まあ、ワンチャンギャンなのってちょっと思わなくても
ない。なんか下から槍突き刺して倒してましたけど。
そう。ゲルググとどっちが言ってたらギャンの方が勝ち目ありそうじゃないですか。え、ビームなぎだったら近接戦やるみたいな。まだなんかランスチャージした方がいい気はするんで。なんかその、ダブルゼータとかも結局、グレミーとハマーって連邦っていうのがいるのに自分たちのやりたいことをやって内紛して自滅していったみたいなのはあったけど、あれって結局連邦とか、まあ連邦か、に対してどうこう考えるより、ハマーから見たグレミーとか、グレミーから見たハマーの方が脅威だったっていうのはあったんだろうな。まあ結局は内紛なんですけど。
そうですね。
うん、っていうのはあって。
ダブルゼータはもう元々連邦軍を結構掌握してたというか制圧済みだったので、うん、あとは、ハマー側がもうちょっとやればみたいなところになってたのを、うん、まあ、グレミ派というか、旧ギレン派なのって言えばいいのかわかんないですけど、そこが漁夫の利的に、モンサとかサイド3奪っちゃったっていうようなところがあったのでですね、なんか、権力をもう、足すタイミングを、あれしちゃったのかな？どうなんでしょうね、うん、グレミー。グレミーって、なんかいきなりまた話もするけど、ジークアクスに出るんじゃないかみたいな話も出てたけど、結局出なくて終わりそうな。はい、
ギレンのクローンが、そうです。みたいな話でっていう。僕は秘書官、多分セシリア
さん。セシリアさんです。
あれ多分小説版とかのネタだと思うから、あ、なんかやっぱそういうところからも引っ張ってくんだなっていうのはちょっと面白かったですけどね。
そうですね。秘書官を引っ張ってくる。それ言うと、 カバスの館。
ああ、はい、はい。
あれも、小説、密会、密会ですね。
シャーとダダのやつですね。
そうです。から引っ張ってきた設定らしいですね。
あれは、じゃあ、インドってことなんですか？
多分そうですね。支配人的な人も結構賢くな人だったんです。で、まあ、ただ、インドと言いつつも、うん、まあ、それ、そこら辺、召喚にいたお姉さんたちは、まあ、結構、
確かに。
難民的なと。うん、ちっちゃい女の子二人自体は褐色系だったんで、うんうんうん、まあ、多分そうなんです。
白人とかいましたね。
そうですね。
だから、ジークアクスはなんで大気圏突入できたんですかね。フィルムとかなかったですけど。
あれはシールドで頑張った。
シールドって、その、大気圏突入に耐えられるシールドって、ビームシールドとか、金結束がやったぐらいの印象なんですけど、あの時代のシールドはそんな頑強なんですかね。
ああ、ジークアクスが、水陸両用って言ってたから。
なるほど。
ファーストの大気圏突入のオマージュプラス、まあ、半分エヴァみたいなもんだから、耐え切れたね。
逆にエヴァって大気圏突入できんの？進撃とかでやったんですか？
そもそも宇宙まで出ました。エヴァ。
スパロボだと結構できますから。
中が熱くなったら大丈夫です。あと地球の大気圏突入し終わった後は重力に惹かれてたんで、なんか途中で放り出されたじゃないですか、街というかコックピット。
コアファイター分離してたんでしたっけ？
そうです、ね。コアファイターなのかなって形だったけど。
コアファイターらしいっすよ。プラモとかはコアファイターになってる。
すごい。
ああ、なるほど。まあ、ちょ、1時間過ぎちゃったんで、この辺にしときますか。なんか最後に、D カクスでもいいっすけど、含めてなんか全体的にあります？
そうですね。まあ、ちょっと思ったの、D カクスって、なんか、壁、性壁の壁って書いてある、壁っていう。なんかそれを生み出すのが異常にうまい作品だったなっていうのがあって。4話に出たシーコさんが、うん、未だにシーコさんのイラストとかで出てくるじゃないですか。で、5、6、7話ぐらい。
7話かな。
で出たルーですね。はい。あれも、なんかずーっと書かれてるし。うん、で、お母さん、マチュのお母さんもなぜかいろんなネタキャラにされて、多分コミックマーケットは、そういうので溢れるんじゃないかなっていう。
そうですね。なんか、キシリアに目覚めた人も何人かいましたもんね。
キシリアとマチュのユリみたいな。
まあ、
いや、
でもマチュもありそうだ。
マチュは、カバスの館で働いてるっていうのがもう、なんかいろんなところで、
そうなんだ。
イラストで出てきて
ます、ね。まあなんか、兵士かななんか支配人かなもうちょっと聞かざればみたいなこと言ってました。
おぼこいけど、なんか客受けは良さそうっていうふうな話をしてたの。うん、まあそうだよね。
そうね。
展開がめちゃくちゃ早いのに、なんとなく、まあそれでもいいかで納得して見てる。
そう、なんか僕も、もうみんなシーコのこと忘れてんだろうってちょっと思ってもらって、何回かツイートしようかと思ったんだけど、そうなんだよな。その、いい表現じゃないかもしれないですけど、キャラの使い捨てというか使い方というか、すごい上手いっすよね。
そう。黒い三連星すら、
ね。
1話で、しかも、亡くなっちゃったんだ。
予想やってますか？
そうそう。で、マッシュが市長になってて、なんか出てくるんじゃねえかって思ったら全然出てこない。
写真だけ、ね、
写真だけ。
なんか、イケイケな女の人と歩いてて。面白かった。
で、マスクすら出てきて、まあ、毒ガス使われるんじゃないかと思ってて、ドキドキしながら見てたら、そんなことはなくて、で、次に絡んでくるんじゃないかと思ったら出てこなくて、キャラの使い、捨てって言っていいのかわかんないですけど。
なんかね、連邦はあんまり美味しいシーンがないっすよね。
ですね。
まあ、ジオンの話だからしょうがないのかな。
でも、カムランさんとかも出てたし。
ああ、そういえばでも、デギンは死んでるって言ってましたね。
あ、デギンはギレイに殺されたっていうのは。
あれはやっぱソーラレイだったんですかね。
ソーラレイを使うタイミングがあったのかどうかわかんないですけど。ね、
別にアバーク攻められてないですもんね。
そうですね。和平も今回のやつだとジオンから、デギンから仕掛けに行く必要もないので、多分どっか、どっかでやられちゃったんじゃないですか、ギレン。
原作通りそのギレンの独裁者に嫌気がとか、沿線というか、でもガルマ死んでないんだよ。
ガルマは死んでないので、だから本当に戦場じゃなくて、日常の中で、
暗殺
の可能性も あるんじゃないか。語られるのかどうかがわかんない。だからそれこそビギニングの反対だから、エンディングがあるのかは。
ビギニングの反対って何ですか？もう
始め。
コミットしか出ないです。コミットかロールバックかどっちか
で。OVA の、なんたらレポートみたいな感じで。
ああ、ミラージュレポート。
ミラージュレポートみたいな感じで。
ジオンの残光とか。
そういうので、もしかしたら語られるかもしれないけど、本編は、なんか12話。終わるんじゃないかな。
いや、なんか、いいっすよね。ジークアクス世界線のスターダストメモリーとか、ポケ線とか、グリプス戦域とか、できちゃうかな。はい。じゃあ、そんなとこっすかね。
そんなとこですね。
じゃあ、まずエンディングってことで、このポッドキャストの告知からしていきます。このポッドキャストワードライフのレアゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、今日みたいな雑談ですね。ほんと好きなこと、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。連絡方法は各 SNS の DM やお便りフォームなど何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想ご意見をお待ちしております。SNS でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORFM をつけて投稿してください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、よろしくお願いいたします。さらにお願いとなりますが、青空 FM ではご支援を募集しております。ピクシブファンボックスか、オフセというサービスで支援可能ですので、こちらも配信ページのリンクからよろしくお願いいたします。では、みじるさんから、ゲストからの告知ということで、よろしくお願いします。
はい、序盤の方でも話しましたが、ときめきメモリアルの合同誌に参加してました。で、その合同誌が、C106 というコミックマーケットですね。今年の夏コミって言われてるやつの1日目の東5ねの 64A っていう場所で、時エモ発売記念合同誌っていうので、70ページほど1500円ぐらいの合同誌が KTO さんという方が主催でやられたので出るんですけど、まあそれに寄稿っていうことをしているので、もし機会が、行く機会もしくは興味があるって方は調べていただけると嬉しいですっていうところです。はい、以上です。
1日目は8月16日土曜日ですか？
多分。
はい。なんか、今年2日だけっぽくて、まあ、夏は毎回そうかもしれないですけど、で、現地というか、通販とかでデイスとかはない、まあ、宅配で紙とかもない、現地だけ。
多分現地だけなんと思うんですけど、
はい、
ときめもの、なんか、オンリーイベントっていうのが10月ぐらいにやるらしくって、それにも参加されるっぽいので、もしかしたらそっちでも買えたりするかもしれないですね。
じゃあ、主催の方のツイッターのアカウントとか貼っておくのが一番いいですかね？
そうですね。
コミケってサークルページないですよね。
ないかな？
と思う、確か。なんで、じゃあ気になる方はそちらの方から情報をかけていただければ、出演者のところから、みじるさんツイッターのアカウントにも飛べるので、よろしくお願いします。はい。じゃあエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでした話を毎回やってるんですけど、どれぐらいぶりですか？今年初？
今年初でしたっけ？前回は
でも、奇妙な話は去年だったような気がしますね。
なんだかんだで出たいですっていうのを言ってたけど、うまくタイミング合わずで今回になったところですかね。ただ結構出るきっかけになったのに、ゲストがっていう話をされてて、なんか お世話になってる、いつも聞かせてもらってるのに、ゲストなし会が多いのも、ちょっと気持ち的に辛いかなっていう言い方も、上から目線のように聞こえちゃうと申し訳ないですけど、一人虚空に喋るのって結構辛い時もあるなっていうのがあるんで、なんかたまには、まあ自分もいろいろ喋りたかったんで、喋ったと思ったんですけど、なんかちょうどそのタイミングで他の方とかもゲスト出演されてたので、なんかわざわざっていう言い方もいるけど、声かけなくても大丈夫だったんだなって。
いやでも、ありがたい、その、なんか雑談をしたいとこはあって、その、技術書店がとか、なんか、こういうことやってて、みたいな宣伝の話も全然いいんですけど、なんか、今日何話しますみたいなのを結構、 やりたい。憧れているみたいなって。やっぱ、他のポッドキャスターはさ、まあ、特にゲーム系のポッドキャストの方は、二人とか三人がやっぱ多くて、なんかそういう掛け合いとか、なんかそういう感じがやっぱ聞いてていいなと思って、なんか、誰か一緒にやらないってずっと思ってるんですけど、誰からも何も言われないんで、なんかせめてこうゲストには誰か来てくんないかなっていうのはあり。で、まあ一応そのゲスト来てほしいって毎回言ってて、まあ切実ではあるんですけど、まあぶっちゃけ一人でやっても全然いいとは思っている。あの、ファミコンの話とか、なんか突然シルエットホビーの話をするみたいなのが、ちょっとやっぱね、相方いるときに、ちょ、今日シルエットホビーの話するわみたいな、ポカーンじゃないですか。なんで全然いいんですけど、いいんですけどで言わないと本当に誰もゲストが来なくなる。で、このポッドキャストって最初ゲストありきで始まってて、その昔よく言われた誰でも出れるのに Q は溜まってて収録が全然来ない
ですね。
50、全員で50人ぐらいゲスト出てるんですけど、はい、10人かな、30人はなかったと思うんですけど、待ち行列あったりしたっていう感じなんでねっていうのはあるんですけど、いやーありがたいです、いつもご感想と、もうたまにこうして出ていただいるだけで、
いやいやいやです。雑談でいいのであれば。
いやーもうぜひぜひ、楽しいっすよね。
楽しいです。ね、
うん、はい。じゃあ、124回目ですね。124回目は、ゲストに水井さんをお呼びしてお送りしました。水井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。